田信郎のびのび金曜日。
のびのび金曜日ではあなたのメッセージをお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 650-8580、 ファックスは 078-361-0005、 メールは nobi@jocr.jp、 nobi@jocr.jp まで、どしどし送ってください。
ゲストの方にお越しいただいております、はい、男性お二人です、
はい、
一般社団法人兵庫県トラック協会青年部協議会副会長の、田正治智博さん、こんにちは。
こんにちは、田正治です。
そして、こちらの方も副会長なんですか、
はい、
副会長さんが2人ありますね、
はい、
日枝健吾さんでございます、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では田正治さんから、
はい、
自己紹介を田正治お願いします。
田正治ありがとうございます、はい、一般社団法人兵庫県トラック協会の副会長、青年部協議会の副会長させていただいてます、はい、田正治です。
僕と大学が一緒で、
あら、
先輩とかって言ってもらったんですけど。
そうですよね、
先輩、今日はよろしくお願いします、
しっかりやりや。
ありがとうございます。
怒られるわ。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして日枝さん。
はい。じゃあ同じく兵庫県トラック協会青年部協議会の日枝健吾と言います。どうかよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
私は何も突っ込みない。
たくさんね、喋ってもらわなあかん
から
、ちゃっちゃと行きたいと思います。
ちゃっちゃと行きたい。
まずですね、兵庫県トラック協会っていうのはどのような団体なのかっていうのをちょっと、はい、説明してもらえますか。
はい、わかりました。はじめに私ども兵庫県トラック協会はですね、事業用のトラック、緑色のナンバープレートをつけた営業用トラックの運送会社で組織された団体です、
はい、
県内では約2000社の運送会社が加入し日々頑張っております。
2000社、
はい、
すごいですね。
で、まあ、
すごい協会ですね。
トラック協会としては、うん、交通事故防止、環境問題等に対する様々な取り組みを行っています。
はい、うん、
はい、
ね、で活動内容とかも ね、 ね、聞いてみたいですよね、
はい、
先輩よろしいですか。
お願いします、
はい、我々の活動としては、ね、交通事故防止に関して、安全運転技術とか、知識を競うような、ドライバーコンテストであったり、うん、事故防止の研修会などを開催してます。
へ、
また交通安全運動機関の啓発活動であったり、各地の小学校等で、実際に営業で使ってるトラックを持ち込んで交通安全教室を開催して交通安全に対する意識を一般の方にも持っていただくように活動しています。それと、環境問題に関しては、現在トラックの多くっていうのは大半が、軽油燃料で走ってるんですけども、
はい、
より環境に配慮したようなハイブリッドトラックであったり、天然ガストラックを導入を進めていったり、また低燃費タイヤの導入などを進めてます。
ほう。
で、まあ、その他エコドライブやアイドリングストップを推し進めるなどの対策も取ってます。
うわ、いろんなことしたんね、ね、
まあ、それ以外にも兵庫県や市などと、協力して緊急救援物資の輸送訓練を実施したり、大規模な地震であったり、豪雨などの災害があった時にはすぐに救援物資を輸送できるよう体制を整えてます。で、実際にその2011年の東日本大震災の時には、トラック協会から130台、2016年の熊本地震の時には29台、鳥取地震の時には2台のトラックを手配しました。
へえ。
で、救援物資を実際現場へ搬送して、最近であれば昨年発生した大阪北部地震の際にブルーシートを、大阪府から8つの市にトラック4台で輸送いたしました。
へえ。お世話になりました。
ありがとうございます。で、こういった活動を多くの方に知っていただくために、10月9日っていうのをトラックの日ということで、うん、一般の方に向けたイベントも開催しております。
10月9日でトラックデーなんですね。
そうなんです。で、昨年は姫路の前ですね、
はい、
大手前公園でそういうトラックの日のイベントを開催しまして、 大変多くの方にご参加いただきました。
うん、すごいいろんなことをしてあるんです ね、
ありがとうございます。で、あのトラックがですね、私たちの生活に与える影響っていうのはどんなものなんですか？
はい、やはりですね、日本の国内輸送のほとんどはですね、トラック輸送が担っているということをやはり一番知ってもらいたい。
そうでしょう。
で、あまり知られていないと思うんですが、国内貨物のおよそ9割がトラックの輸送によるものです。まあ、空港で飛行機輸送、まあ、船便とか、駅で列車の輸送もあるんですけども、やはりもう一番最後、まあ、今日も聞かれてるその、ね、リスナーさんいうか、まあ、聞いてる方の手元に届くのはやはりトラックが輸送しているんで、そこが一番ですね、知っていただきたいという。
9割がトラック輸送によるものということですね。
まあ、例えば農家が作った人のお米お野菜で、まあみんなが着ている服で、まあ工場で作られた自動車やテレビで、まあガソリンスタンドに運ぶ軽油ガソリンで、まあ今引っ越しのシーズンでございますけども、引っ越しの荷物で、まあ建設物の大きなビルや橋、重たい鉄の材料等々もですね、まあともかく全てトラックが運んでいると。でトラックが輸送が止まると、お店に商品が並ばない、まあ、去年 あの福井の大雪の時もそうでしたけども、やはり陳列棚から商品がなくなるということで、はい、まあ、そういう時にしかちょっとトラック業界のありがたみが分かってもらわないっていう
のも、いやいや日頃から感謝してますよ。
あ、そうですか、ありがとうございます。ってことで、でまたあと津波や地震の時でもで、さっき田少尉さん言われたように緊急物資の輸送が大半がトラックの輸送のでよるものです。でトラックは皆さんの生活を支える暮らしと経済のライフラインということになります。
いや本当その通りだと思いますよ ね。でも今日改めてね、いろんなことを知りましたよね。はい、いやで田少尉さんとか日枝さん、はい、もう運転はされるんですか？
いや運転はしないですね、管理する側に。
あ、管理側でございますか。はい、へえ、すごい数の、そしたらトラックの台数であるし、
そうですよ
ね、え、それに運転手さんもたくさんやはるわけですよね。いや本当に感謝しないとダメですね。はい、荷物を積んでトラック運転する時って、で特にこう気をつけておられることっていうか、気をつけないといけないなって思っておられることありますか？
そうですね、荷物積んでいる時っていうのは、特に急発進急ブレーキっていうのは、ドライバーさんにも気をつけるようにお願いをしております。大切なお荷物っていうのはやっぱり破損してしまうと、お客様にも、申し訳立ちませんので、急ブレーキを防ぐために前の車との車間距離っていうのはやっぱり十分にとって、思いやりと譲り合いの気持ちでゆとりのある運転を心がけています。
そうですよね。トラックでやっぱり僕らの車、普通のね乗用車と比べて大きいから、
そうですね、
威圧感があるんです。ね、もうそれだけで、大きさだけで、そこにね、ちょっと怖い運転されると余計に怖くなってしまって、萎縮してる、してしまう人もやるんですよ。女性なんか特にそうじゃないですか。
そうですね。でも私もトラックの運転手の方、優しい方にしか遭遇したことがなくて、
僕もね経験したことありましてね、トラックの運転手さんに、はい、ヒッチハイクみたいな感じで、はい、いろんな場所に行くっていう、そういうテレビの番組があったんですよ。で僕それ乗せてもらって、はい、途中でもう何にも食べるもんなくて、乗せてもらった途端に、ならそこの食堂寄りましょうか言うて、で野呂さん何も食べてへんのでしょう言うて、そしたらトラックの運転手さんなんかが泊まるような駐車場があるような、はい、大きな駐車場があるとこで、そこでね、あったかいお味噌汁とご飯呼ばれて、僕ほんまに泣きましたもん。
いや
泣くわ
ね。
で顔見たら怖い顔してはんねんけど、もろさきは優しい、言い方多いです
よ。そういうドライバーが多い
ですよね。面白いですよね。
そうじゃない人もやるんでしょうけど、
まあまあね、まあ、まりにはね。
いやいやいやいや、でも本当にやっぱり安全運転ということが一番なんでしょうかね。
そうですね、まあ、こうした安全運転していくってことは、まあ、最終的に燃費のいい運転にもつながってくるんで、まあ、環境にも必然的に優しくなりますね。 でもう今おっしゃった通りで、本当にトラックっていうのは普通あの乗用車から見ると大きくて圧迫がありますので、まあ、実際に運転席自体も高い位置にありますから、まあ車全体大きいんで普通の乗用車と比べて視界とか視野も広くなるんですけども、前の車との車間距離なんかもちょっとゆっくり面取るように、やっぱ、車間距離詰めて煽り運転っていうのはね、まあ、社会現象になりましたけど、そういったことにならないように、そうそう、気をつけております。
あ、そうですか。でそれではですね、最後の最後になりますけども、兵庫県のトラック協会からのお知らせが、あるみたいなんで、お願いできますか。
はい、私たちは暮らしと経済のライフラインを担っているという責任と誇りを胸に日々業務に取り組んでおります。これからも交通事故防止、環境問題、人材不足や長時間労働、さまざまな課題に取り組み、トラックを運転したい、トラック運送業界で仕事をしたいと考える人たちが増え続ける魅力と活力ある業界にしていきたいです。
なるほど。
年度末で何かと忙しく急いでおられる方が多くいらっしゃると思いますが、皆様の大切なお荷物を無事に届けるため安全運転を最優先に取り組んでおります。一般のドライバーの方にもですね、ご理解いただき、温かい目で見守っていただければと思っております。はい、
ありがとうございます。あのトラック運転してらっしゃる方とかもラジオを、ね、聞いてくださる方がたくさんいらっしゃいます
からね。そうなんですよ。あの、かっこトラック運転手っていう方がね、結構多いんですよ。それから僕らとはなんかいつもね、トラックの運転手さんっていうのはこうつながってる感覚はあるんですけども、これからもね、いっぱいこうラジオを聞きながら、ね、安全運転で、頑張ってほしいですね。
私 の、 あの目標はトラック運転手のドライバーさんの後ろにポスターを貼ってもらう、八代亜紀さんみたいにね、貼ってもらいたいというのを目標に頑張っております。ぜひ、さあ本日は一般社団法人兵庫県トラック協会青年部協議会副会長の田庄司智博さん、そして同じく副会長の日枝健吾さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.